主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
はい、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください、
うん、
はい、おもれきね、第257回です。
257、
はい、は水月さん、
何
ダメじゃないですか。
何が？
りょうちゃん映画界にまた誘ったりして。
ああ、
すずめちゃん離婚しちゃったじゃないですか。
ああ、なんかひどい別れ方してましたね。
あれ水月さんのせいじゃないですか。
まあね、
脚本横取りするわ、忘れささかと思ったらまたそそのかして、
すいません。
ちょっとあれは僕泣きましたよ
あ、そう
です、ね、あれは水月が悪い、あかん、あれは
私が悪い。
水月が誘うであれあかんっすよ。
しゃあないやん、
ちょっとね、
やりたそうな顔してて
んか、うん、まあね、未練はあったけどいや、もうちょっとこう、じゃあ夫婦で頑張っていこうってするのかなと思ったら、家族は邪魔だって言って捨てさせるんだよ。
芸術っていうのはそういうもんなんだよ、甘くないんだよ。
りょうちゃんもそうやって言ってた。
そうでしょ
まあだからすずめちゃんは漫画家としては大成しなかったのかもしれないし。
そうか、幸せになりたいやつは芸術家になるべきじゃないんで。
ああ、やっぱ芸術って大変なんですね。
そうですね。
でも水月さんが作ったあのカタツムリの映画、
うん、
ちょっと趣味悪いと思いますね。
うん、まあ凡人には分からんでしょうな。
ねえ、やっぱね、声だけ聞いてるとね、
ああ
水月さんかも、なんか性質が似てるなって思ったけど。
聞いてる人分かってんの、この前段の話。
あの斉藤匠の声が、ああ水月さんかもって思いながら聞こえるんだけど、
ね、
あのドラマとかで見てると、
うん、
全然実物と違うじゃないですか。
まあまあまあね。
なんかあれやっぱ声だけでだけだといいんだろうね。
そうね。うん、
まあでも時々ぼーっと見ながら見てると。斉藤匠、いや水月ひどいって思いながら引っかき回すことしかしないじゃん、あいつ。
芸術家はそういうもんなんだよ。
ちょっと僕は芸術家肌じゃないのかなと思いました。
あなたには無理でしょうな、
はい、さあもう一丁、おもれきのアプリのお話。
ああ、ご好評で、
はい、250回配信を記念しておもれきのアプリが配信したよってするかもよって250回の時に言ったんですけども、ちゃんとあの制作部の方と連絡が取れまして、
間に合って、
はい、250回の配信時の時には
ちゃんと今もオープンですね、
オープンで、うん、しておりますので、
はあ、
徐々にちょっと、バグじゃないや、ちょっと機能改善とかをしながらですね、
はあは
あ、公開しておりますので、
うん、
Apple 系のスマートフォンとかお持ちの方は、
うん、
ぜひですね、おもれきのアプリをダウンロード。
Apple 系でないとダメなんだよ。
ダメなんです、
ですよ
ね、Android
はダメなんだ
よね。ダメなんです、うん、はい、誰か作れる人いるといいんだけどね、
うん、その方はダメなんだ。
やっぱね、
違うもんなんだ。
Android のアプリを作るのと、
うん、
アップルのアンドロイド、あ、じゃあ、じゃあ、アプリ作るのだとアップルの方が作りやすいんだって。
はあ、ああ、そういうもんなんだ、
うん、
へえ。
詳しくは知らないんですけども、
ポチじゃダメなんだ、
うん、僕たち操作するときはピッポッパーだけども、作る人はもっと裏でいじくるんだけど、アンドロイドはもっとアップル
っていうのをアンドロイドではダメ、
ダメみたい。
へえ、
うん、
分からんな。
なのでちょっとね、アンドロイドは作れません。なんか時々ですね、アンドロイド版もっておっしゃってくださる方もいるんですけども、うん、現在のところ予定はありません。
なし、
はい、申し訳ございません。はい、また何か機会があったらもしかしてってぐらいで、
うん、
待たずに待ってください。さあ、
は
あ、今回はですね、
なんだ、
歴史上の人物のお墓って、
はあ、墓、
うん、
うん、
お墓ってどこにあるんだろうなと いうのがちょっといろいろ気になって紹介しようかなと。まあちょうどお盆ですし、
うん、
ね、あのご先祖様も皆さん各地にお帰りになる頃ですので、
うん、
まあ どんなところでこう歴史上の人物っていうのは、
は
あ、祀られている葬られている
葬られてるか、
うんうん、のかなっていうのをちょっと紹介しようと思いまして、
うん、
ただね、うん、歴史上の人物って何百人何千人っているじゃないですか、
うん、5万と言いますね、
はい、うん、私たちだって数百年後には
あ
歴史上の人物に、
まあまあまあ、記録の片隅ぐらいにな
ってるわけですよね、
は
あ
は
あ、で、まあね、僕たちもこう旅行とかでその歴史上の人物有名人を訪ねるっていうと、
うん、
お墓とかお寺とか、
うん、
古墳とか、
うん、
行くじゃないですか。生誕の地ってあんまり行かないよね。
どうかな、お墓も行く？
あ、行ったこともあるよ。
まあ、まあ行ったことはあるけど、大体こうなんていうの、一番活躍した場所じゃない。お墓ってね、多分これからまあ資料見ればそうだと思うけど、意外な場所にあったりとか、うん、必ずしもゆかりと地じゃないとこにあったりして、
うん、で面白いなと思って、ちょっと今日は今回からちょっと紹介していくんですけども、あの歴史上の人物多すぎるので、
どうした、
あの大河ドラマでね、 NHK 大河ドラマで主人公に取り上げられた人
はあ、そういう切り口、
うん、じゃないと天皇さんとか歴代天皇の墓なんちゃったらとかじゃなく、なんかこういろんな時代のいろんな分野
の、その方が早いんじゃない、
うん、
全部京都ってね、千入寺
とかじゃない、ならほとんど関西と東京で終わってしまうと面白くないので、割とまんべんなくで、主に中世から近代まで、
あ、時代も
いろんな時代の人もいらっしゃるので、るし、
はあ、
一番フェアかなと、
はあはあ、
ピックアップするのには、
ようござんすよ。
というので、この NHK 大河ドラマで主人公になった人物ね、
今まで、
はい、
はい、
なんで準主役みたいなのはなしも、
一応も看板の人だけ、
はい、ダブル主演みたいなのは2人取り上げてますけども、一応も主役だけにも絞りました。
はい、
であとですね、 NHK 大河ドラマまれにですね、架空の人物がいるんです。
ああ、主人公クラスで？
主人公で。
ホスだ、例えば。
例えばあの命。
ああ。
とか、あのサンガモユとか。
あ、現代史でしょ？
で、あとね、あれもそうだよ。なんかね、三姉妹っていう。
三姉妹。
超初期の大河ドラマで。架空の女性から見た架空の主人公の女性を設定、あ、主人公に置いて幕末維新を
見
ていくっていう、あの 3人の女性が主人公。
そんななんだ。
それは水月さんはまだ生まれてないと思う。
そりゃそうでしょう、う
ん、多分これ道の駒の姉さん級の話。
へえ、知らん。
であとほら琉球の風、
あ、なるほど、
あの東山さんの役も架空の人物みたいで、
王様でいいじゃん。
だからそれをやっちゃうと、あっちはこっちはってキリがないので、割り切って全部主人公にします。
なんて人だったっけ、あの
携帯、
うん、なんとかだ、ああ携帯、
うん、
ははは、
なんで主人公になった人だけね。
なるほど、
はい、ちょっといろんな色もあると思いますけども、
うん、
そうしないと終われないので、
うん、
で、このどこ、誰のお墓がどこにあるのかなってのを、調べるのにですね、手っ取り早くちょっと、調べさせてもらったので、今回の、出展参考はですね、ウィキペディアさんから、
ウィキペディア他ということですね。
いや、ウィキペディアだ
けのみ、
はい、
ああそう、
なので、
あの、いいね、
はい、間違ってたり、
うん、
あの言葉足らずだったりとか、うん、あのするものもあると思います、
うん、
はい、 では早速いきますね、
はあ、
今回はちょっと中世ぐらいまでいきたいんですが、大河ドラマの主人公にな
る、これ時代順なの？
一応ね時代順です。若干間違いはあると思いますけども、だいたい時代順に並べ直してあります、
うん、
なので古い人物から、
うん、
はい、一番古い人物が、
うん、
平将門ですね。大河ドラマになったのが、うん、風と雲と虹とですね。
最も初期
でもない、ね、初期の頃でもカラーですよね。
だったっけ、なんかモケモケの白黒じゃなかったっけ、
うん、いや違うと思う。で、これが一番古い歴史上の人物、大河ドラマで扱った歴史上の人物なんです。で、平将門はですね、東京都千代田区に将門塚っていう首塚があるんですって、うん、
有名ですね。
あ、そうなの？
知らないの？
知らない。東京で死んだの？
討ち取られたのはそら将門の乱で、うん、
平将門の乱ですよね。
その後なんだよ、首は都に運ばれて晒されたけど、
うん、
なんか笑ってなんか飛んでって戻って
東京に帰って
たの。そうそうそう、ドサッと落ちたのがそことか
って話でしょ。平将門って東京にいたの？
東京って、まあ、関東の人で上総の国の元々ね、
もうちょっと奥の方じゃない？
まあそうでしょう。でも飛んで、
うん、
京都から飛んできてボッと落ちたのがその千代田区のそこで、
あ、うん、じゃあ上総の国までは帰れなかった
んだ。なのかね、
飛ぶ力がなかったんですね。
呪いがあるとか知らない？有名な、
知らないです。
すごい、だから千代田区だからど真ん中で、
じゃ
都心のど真ん中で。
千代田区ってやばいの？
いやだからそこの周りのビルの人は結構、うん、ちゃんとお回りしなきゃいけないとか。
ああそうなんです
か。部屋割りをこう何お尻向けちゃいけないとかって、分かんない都市伝説なのかもしれないって聞くけどね。だからあんまりおろそかにしちゃいけない。
ああそう、
うん、
でもう一個ね、平将門はね、茨城県坂東市
坂東
の延命院ってとこに銅塚、
うん、
体の胴体が祀られてる。
そうそうそう、首はね切られて、
うん、あそうか、
都に持って
かれて、首から下は、うん、じゃあこの茨城県のあ
たりその辺がまさに上総でしょうね。
あ、うん、にあるそうです。
うん、
2つあるんだね。
まあ、胴と首がね、
うん、首塚の方が行きやすいね、東京
だから。駅からすぐです、歩いて10分ぐらい。
そうですか、うん、はい、じゃあ今度の課題にします。
京都の街の中にもその晒されたって場所があって、
六条河原じゃないの？
違う違う違う、本当に、まあ、市場から住まの結構ど真ん中のちょっと外れたところなんだけど、そこにもちっちゃい祠があるよ。
あ、そうですか、
うん、
はい、続いて藤原の常清。
常清
これ本村立つ、
本村立つ
ですね。なのであの奥州藤原氏の最初の方の人が藤原の常清さん、渡辺謙が演じてらっしゃったのね。うん、
前九年合戦とかその辺、
ね、その辺になるんだと、
ね、
で常清さんは岩手県奥州市江差区岩谷戸、岩宿
ですかね、
あざ五位塚、
うん、
ってとこに塚があるんだって。
ほう、
これそう討ち取られるって死んだ場所がここらしいね。
へえ、うん、知らない、
はい、続いて藤原の清平、
ああ
、そして藤原の安平、
うん、
これ村上弘明と、
うん、
もう一回渡辺謙だっけ。
あ、そうなんだ。
本村立つ三部構成だったんだよね、あれ。でこの二人はですね、中尊寺金色堂に祀る、
ね、
祀
これはそうですね、奥州藤原氏の三代といえば、う
ん、金色堂ってあのあれでしょ、ほっとけさんが、金ピカのほっとけさんが三つぐらいポンポンポンって並んでるとこですよね、平泉の。
行った？
行った、
うん、お堂でしょ、
う
ん、なんで中のほっとけなの？いや、あのお堂自体見てないの？
ほっとけさんいなかった？
いや中にはそれ阿弥陀さんいはるけど、うん、
見たよ。で写真撮って怒られてる人がいた。
そうそう、
坊さんに
こうね、内側にお堂の中にお堂があるっていうね、
うん、あそこに行くの？
ん？
あのガラス張りになってるじゃない今行くと、うんうん、あの中に葬られてるの？
あの あの地下に、
地下に
あの堂の下から発掘されたんでしょ、ミイラかなんか。
うん、これは観光地的に会いに行きやすいね、この人もね、清島さんと安平さん、
ね、まあね、
うん、
東北だけどね。
でもさ、安平とかってさ、
は
あ、源頼朝にやられちまうんでしょ。
安平だったっけ、
その後秀平、
秀平、うん、安平か。
そう、
滅亡した人は違うでしょ、葬られてないでしょ、ここに。
ああ、そういうことか。だって、うん、ここ安平さんは違うんだね、うん、はい、わかりました。はい、次です。
秀平、清平、安平かな、あ、違うか。
はい、次です。次、ちょっと次から長いんだ。
あ、長いんだ、はい、あ、そう、
はい、
あんまりもったもったしダメなんだ、
うん、平の清盛、
はあ、
まあ、2回ぐらい主人公になっております。
2回も、
うん、ほら、松山健一郎 とずっと昔の、これまた50年ぐらい昔の大河
で、あ、そうなんだ、
新平家物語、
あ、ははは、は
ちょっと主役が誰だ
か名前は聞いたこと
ない、役者は覚えてませんけども、はい、神戸市、神戸市兵庫区、
うん、
北坂瀬
川、
の、うん、宝積山、宝石山、
宝石山かな、
あ、寺、あの、お寺の山、
宝石山の福寺かな、
はい、
平の小国廟
ってとこにあるそうです。
うん、
で他にもですね、神戸市兵庫区桐戸町清盛塚っていうのがあります。
ありますな。うん、
京都市東山区松原通り、
うん、
大和王子東入る2丁目、
うん、
なんです、
東いる、
東いる2丁目、
六路町、
六路町の、
うだらくさん、六原蜜寺、
あ、六原蜜寺、
うん、
これ聞いたことある、
有名でしょ、
うん、これここに清盛塚があるそうです、
うん、
まだあるの、
うん、
京都市右京区佐賀鳥居、
鳥
居
元、小坂町かね、
小坂町、うん、大覚寺、
うん、
大覚寺って有名だね、
そうですね、
大覚寺島の大覚寺、
そうそう、のた中の祇王寺ですね、
うん、
大覚寺の塔中の祇王寺の中に供養塔があるから、祇王寺ちょっと離れてる
んで、ちょっと離れなんだね、うん、はい、あと山口県下関市、
うん、
彦島に清盛塚があるそうです。
関門海峡のとこですな、うん、
神戸と京都は分かりますわ、
うん、
ね、福原と、ね、うん、京都でブイブイやってましたからね、
うん、
下関は清盛さん、
まあね、供養塔とかなのかもしれないね、まあ、
そしたら
実際のお墓ではないんじゃない、まあまあ転んだ場所なんで、
はい、実はこれからですね、このようにいくつもちょっと、
まあまあまあ、
ね、超大物系は
結構いっぱいあります
からね、出てきたりしますね、
うん、
だってじゃ本当の墓はっていうとやっぱ京都がいいのかな、
うん、まあ亡くなったとこだしね、うん、
だから何ちゅうの、極めたい人は、清盛さんを極めたい人は5箇所回ってください。
で見て、坂瀬川のとこは小国廟だから、他は塚だからちょっとまあ違いやすね、の一番っぽいね。
でやっぱ一番いいのは清盛さんは
福原のやっぱり郊外に、
能福寺、
うん、かな、分かんない、
はい、
うん、
はい、続いて源の頼朝、
頼朝、
はい、草もゆですね、
うん、
はい、ちょっとね説明がしづらいんでそのままなんですが、
はあ、
死後頼朝の亡骸は彼の持仏堂、
持仏堂
に葬られた、
うん、
持仏堂は1200年から法華堂と呼ばれ、多くの法要が営まれています、
うん、
明治に入ると廃仏毀釈により法華堂は壊され、
うん、
1872年その後に頼朝を祀る白旗神社が建てられました、うん、っていうのが、鎌倉市の西三門ってとこにあるそうです、
うん、
僕なんかね鎌倉行った時に誰かのお墓に行ったの、
誰かのお墓、
うん、
いっぱいあるね
なんかね洞窟の中っちゅうの、なんか岩削って、 て、
それ北条何がしでしょう。
北条さんかな、あ、なんか知ってる人の名前だったんだけど、だいたい頼朝って言うと次にも出てきますが、鶴岡八幡宮にも祀られているのかなとか、
うん、
三嶋大社かなとかって思ってしまうんで、うんうん、あんまりお墓って考えたことないんですけども、まあ、まず鎌倉ですね。あと鶴岡八幡宮境内にも白旗神社があり、
うん、
社殿によると北条政子が朝廷より白旗大名人の神号を賜り、
神号、
神号、
うん、
神様ね、
はい、
賜り1200年に創建したとされます、
うん、
で1888年に今の場所に移ったそうです。鶴岡八幡宮の中にもあるんだって。
うん、
あと明治以降に日光東照宮にも祀られてるんだって。
あ、
うん、あと岩手県一ノ関市、
うん、
東山町にある矢の森八景には中世に土着した清和源氏の末裔が頼朝を慕って建立したと伝わるお墓があるそうです。まあ最初の2つだね。
うん、
鎌倉、頼朝さんは鎌倉ですね。
なるほどね。うん、
はい、続いて同じくね、あの草もゆの、主人公北条政子。
うん、
はい、鎌倉市、寿福寺に源実朝のお墓があって、
うん、
その隣にお墓があるそうです、
うん、
旦那さんと一緒じゃないんだね。
そうですね、
息子の方が良かったんだ
ね。
ね、うん、なんかほらこの源平物だとさ、やっぱ頼朝と北条政子って出てくるじゃない。
うん、
なんかラブラブ感ってあんまり感じないね、
この二人。うん、ねえ、清盛の時なんか結構ほら
あんちゃん、
あんちゃんと
岡田くん、
岡田何がしく
ん、うん
うん、結構なんかね熱い感じでやってたじゃん。
なんだろう、覚えてんの。僕ほら
なんか土砂降りの中でプロポーズみたいなしてたじゃないですか。
あれでもさ、あの時のさ頼朝ってちょっと病んでたじゃん、 清盛恐ろしすぎて。
まあね、うん、
で僕なんだろう、あの中井貴一と誰だっけ、
うん、
吉永さんじゃないよ。
え、誰、
あのほれ去年の直虎さんでお母さんやってた人。
あ、役者の方、
役者の方、
みな、え、中井貴一って平のなんとか、
ちゃうちゃうちゃうちゃう、あの源のじゃ義経の時の
平、義朝、
義経ってほらタッキーがさ、
あれの時の、
うん、
中井貴一、
うん、あれ源の頼朝中井貴一で、
ああそうか、はははは、
で奥さん政子がさ、
あれでも出てたよね中井貴一、あれは清盛の親父か、
平の清盛の親父、
いややこしいな、
あれさ、うん、中井貴一と渡辺謙は、
うん、
そういうポジションの配役しか今回ってこない
んだって。ひどいな、なんかせめてこう系統がまあいいや、う
ん、ないね、もうないんですよね。うん、うん、なんかそんなにラブラブ感ってあんまり感じないご夫婦やで。
でも実朝にも結構なんかむちゃくちゃしてるじゃないですか、北条氏なんか。
まあだってまだガキンチョだったんでしょ、実朝って征夷大将軍になった時って。
なった時だけど、最後なんか実質北条氏が殺したようなもんじゃないですか。
だからでもなんだっけ、お兄ちゃん誰だっけ。二大将軍源の
頼家、
頼家のもっとかわいそう
だ、ね、頼家ももっとかわいそうだけど、うん、実朝もだって身内に殺させて、でも実際は北条がバックに、
うん、複雑なんですね源氏さん
って、
ね、
でも母ちゃんは横で寝てんだ、
うん、そう、かわいいかわいい実朝ちゃん、
うん、なかなか複雑だな。
はい、はい、続いて源義経ですね、
うん、
はい、義経の首は美酒に浸して、 これは漆塗りの棺に収められ、
うん、
新田
冠者
高
広、
高平を使者として43日間かけて鎌倉に送られました、
うん、
王将で死んだんだもんね。
そうですな。
1189年6月13日首の実験、
うん、首実験
を本当の首かどうかを、うん、和田義盛と梶原景時らによって、
うん、腰越の裏
で行われました、うん、で伝承ではその後首は藤沢、
うん、
で神奈川県の藤沢
でしょうね
に祀られ、祭神として白旗神社に祀られたとされてるそう、うん、っていうようなのが宗源寺っていう寺に位牌に、なんか、ね、位牌が宗源寺にあるそうです、うん、で胴体は栗原氏の半眼森、方眼森に、埋葬されたと伝わります、
うん、
栗原氏ってどこ、
うん、栗原
ルミ子料理作って
る。栗原は盛岡の手前ぐらいです。
なんか私鉄あるとかやな。
ああ国もなくなっちゃったけど、ね、
で最後の地である衣川の霊祭寺、
うん、雲斎寺、
あごめんなさい、雲か、うん、雲斎寺には自害直後の義経一家の遺体が運び込まれたとされ、義経夫婦の遺灰が安置されています、
うん、
が2008年8月6日に火事で燃えちゃったそうです。最近ですね。
そうね、
はい、やっぱり義経さんって結局お墓はっぽいのがないんだね。
それはまあ最後ね、罪人みたいなもんなんで、
はっきりし、なんかつかみどころがないまんまのところでした、
うん、だってそれこそ生き延びたっていう話じゃ
ないですか。そうだよね、ジンギスカンになったんだもんね、
うん、
はい、続いて北条時宗、泉元哉ですね。
あー、あれ一回きりなんだ、
はい、
うん、
北条時宗は鎌倉の円覚寺に葬られています、うん、なんか鎌倉御山の一つよね、
円覚寺は。そうですね、うん、
行ったことないけど。
あ、本当に、
あれ紫陽花寺のこと
違うな。
はい、わかりました、うん、失礼しました。はい、鎌倉時代終わりです。
時宗ってあれとダブル主役じゃなかったっけ、チンギス、じゃあフビライと。
違うよ、
違うの、あれなんかそんな扱いじゃなかったっけ。
でも原稿があるから、
うん、
そのフビライ藩の動きも、う
ん、
あ、
そうなんだ
っていうので、
あくまで時宗なの、
うん、
あ、そうなんだ。
だって代だって時宗じゃん。
だけど、うん、なんかそんな言ってなかったっけ、あの頃。
そうでした、
わかんない
、うん、なんでそんなに毎回出てこなかったよ、フビライ藩。
でも結構ポロポロ出て
たじゃない。あ、出てきたよ、ちょろちょろ。その、ね、うん、自分が好意に
マルコポロとか出てたじゃん、うん、
着くまでの経緯とかもや
ってたけど、結構丁寧に追ってたじゃん、うん、モンゴル帝国の話も、うん、
でも違うの。
へえ、あ、そ う,、
あ、
そう、
はいはい。じゃああと2人やっておきたいです。
室町時代、
室町時代です、
はあ、
まず足利尊氏。
ああ、尊氏、
はい、京都市北区、
うん、
東寺院、
東寺院
っていうのこれ。
そうやね、
どこにあんの
京都東寺院。北野天満宮のちょっと西の方に、
へえ、
京福電車の駅あるでしょ、北野白梅町の次が東寺院っていう駅、はい
は
い
は
い、
あ、そうなんです
か。立命館大学とか。
へえ、うん、もう一丁、神奈川県鎌倉市の、
うん、
なんて読むんでしょう
か。宝ですね。だから宝器山、長寿寺かな。
これ長寿寺か、
うん。
うん。鎌倉はまあもともと鎌倉の人、足利尊氏って。
いやいやいやいやいや。
違うよ、ね。
それはだって足利の人でしょ。
足利だけどさ、でも幕府と幕府の役人みたいなので、うん、足利氏って頑張ってたポジションもあったわけだからかな。
まあ当人がね、代々足利家の菩提寺なんで。歴代のお墓とか位牌はありますね。
これって何、鎌倉とかより昔から。
いやいやいや、それは幕府ができて
から、室町幕府の時代からね、うん、なので京都が一番いいんだね、
うん、
はい、じゃあ今日最後です、
うん、
日野富子、はい、 お墓はですね、
うん、
京都市上京区の花界、
うん、花
界花界中華の花ですね、
はい、
花に開くでもう一回花
界
花界
花界
ですね、うん、ここに富子の墓と伝わるものがあるそうです、
うん、
あとですね常念寺っていうのが岡山県、
うん、赤岩市
にあるんですが、ここもと言われてます。あと富子の木像、
うん、
あの坊主頭の木像が日野富子の木像って坊主じゃない、
イメージがないね。
京都市上京区の法教寺に所蔵されているそうです、
うん、
まあ日野富子さん京都は分かるけど、
うん、
岡山って何の関係があるんですか、
ね、なんでしょうね。
でもまあまあ富子さん京都ですよね。応仁の乱の
僕外科医行ったことあるから。
あ、そうですか、う
ん、立派なお墓が。
あ、富子さんの、
うん、ただここもなんかずっと京都市内3回ぐらい場所変わってるから、
う
ん、実際にその下に埋まってるかっていうとどうかなみたいな。骨
は
あるかどうか
は別だけども、
うん、墓石は移ったのかもしれないけど、うん、っていう話でしたけどね。
はい、じゃあ全然進まなかったので続きは次回。
マジで、
はい、
もう終わり。
はい、次回は戦国時代編ですね。
うーん、
はい、じゃあお便りいきます。
手紙、
はい、たくさん届いております
らしい
です
ね、
はい、で、まず最初歴史マンさんから。
歴史マン、
はい、ちょっとね本当は前のお便り特集より前に紹介しなきゃいけなかったんですが、
はあ、
ちょっと私広い落としをしておりまして5月にいただいたお便りです。
ああ、はい、漏れてたな、はい、それはそれは、
はい、ケリーさん、海坊主さんの回反響すごかったですね。僕は水月さんとケリーさんが喧嘩でもしたのかと思って不安でしたよ。
ああ。
おもれきはケリーさんの優しい声、水月さんの優しい訂正、ケリーさんだけでは字が読めなくて進まないし水月さんだけだと暗そう。2人は最高のパートナーだと思います。だからみんな聞いているんですよ、頑張ってくださいね、うん、というふうにいただきました、
うん、
これあれですね、あの海坊主の時の聞いてくださった
お便り
ですね。5月ですからね、
はは、
はい、ね、あの仲良くやっておりますのでお心配無用でございます。
それはどうかな、
はい、さて続いてですね、みちのくの姉さんからいただきました、うん、ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。249回のお便り特集を拝聴しました。5年間お忙しい中本当に大変だったことでしょう。でも楽しかったでしょうね。お聞きしながら一体1回に何回分収録するんだろうと思いました。みなずきさんと連絡がつかず焦っているケリーさんの姿がおかしくもあり笑ってしまいました。お二人のおかげで私も学生時代に戻り、地図を見たり博物館の図録を調べたり、夫と共に歴史の舞台を訪ねたりと若返ることができました。もともとそういうことが好きなのですが、こうやって話をさせていただく機会はありませんでした。素敵なパーソナリティさんとリスナーさんに出会えたと思っております。無理せずにできるだけ長く番組を続けていただきたいと心から思っています。さてケリーさんは福岡がいまいちのご様子、数回しか行っておりませんが見どころをお教えしますね。金印が出た志賀島、
鹿の島、
う
ん、
そこまで行く海の中道、
うん、
古代の迎賓館があった
香
炉館跡と資料館、香炉館と太宰府はまっすぐな道でつながっていたそうです、
うん、
太宰府清張跡にも資料館があり、
うん、
大友の旅人たちの宴会風景の人形がありました。青によし奈良の都に咲く花の匂いがごとく今盛りなりの花は何の花か、 桜か梅か資料館のおじさんが一生懸命調べてくれました。桜ではないかということになりました、
うん、
遠い日の記憶です。九州博物館は西鉄で行った時にはすぐでしたが、 JR の二日市駅で降りた時にタクシー代が3000円ぐらいかかったような気がします。気をつけてくださいね。また行きたい九州です。食べ物はもう九州は美味しいですね、といただきました、
うん、
ね、福岡ですね、行ってみたいんだけどなかなかご縁がなくて
全然行ってないんだ。
博多駅降りたぐらい。
ああひでえな。
はい、あだってそれ長崎とかに行く
乗り換え、
ね、乗り換えで明太子でも買おっかっていうぐらいしかないです。
マジかよ。
だから福岡に行くのか、
はあ、
長崎に行くのか、
はあ、
って言ったら長崎の方がケリーサンシティの方が遠いので、
あ、まあ、そっちを取ったんだ、
うん、まだ福岡の方が近いから行く機会があろうと。
まあね、新幹線で1本だしね、うん、
って思いましたが、なかなかご縁がなく行けておりません、
う
ん、
あそう、うん、へえ珍しいね。
うん、ないんだよね。まあだからちゃんと行ってみたい計画は気持ちはあるんですよ。
ほう、
うん、なかなか時間がなくですね、
うん、
またお小遣い貯めて、
ね、いやいいとこですよ博多は、
うん、水月さんおすすめの福岡はぜひここは行きなさいっていうのはある？
まあ九博はぜひ行ってもらいたいですね。
うん、
あと原稿絡みの亡類の跡とかいろいろ、まあねえ、まあ、まあ歴史系はどうか、まあ、あんまりね、うん、町自体にはね何もないじゃないけど。
そうだね。でもね、うん、九州のね国立博物館行くと僕国立博物館コンプリートなんですよ。
なあ、
東京と京都と奈良は行ってるんで
次元が低い4つじゃん、うん、むしろ行ってない方がダメです。
だからご縁がないんですよ。
行きなさい、明日行きなさい。
行きません、仕事が忙しいです、はい、さあ次、マキちゃんからいただき、あ、じゃあマサちゃんからいただきました。
またほら間違った。
そうね、これマキちゃんって前読んじゃったみたいですが、マキちゃんって読んじゃったようですが、マサちゃん、
マサちゃん、
はい、マサちゃん、はい、
怒ってはりますよ。
あ、怒ってます。はい、はい、ケリーさん、水月さん、こんにちは。毎週楽しく聞いております。三重のマサちゃんです。250回突破おめでとうございます。249回の お便り特集の回で話題になっていた甲骨文字についてメールします。甲骨文字などの古代文字に変換できるソフトはやはりあるようです、
うん、
立命館大学の白川フォントっていうので検索すると出てくるそうです、
うん、
私はケリーさんと水月さんの名前を楷書、行書、草書と甲骨文字で書いてみましたので見てみてください、並べてみると変化がわかる文字とそうでない文字がありますね。また甲骨文字の水と月は見たことのあるような気がしますが、ケリーさんと水月さんはどうですか。それでは毎週の配信大変だと思いますが頑張ってください、ってことで、まさちゃんが楷書版と行書版と草書版と甲骨文字で、水月とケリーですね、
うん、
ケリーはね、万葉仮名ですね。これね、
これ正式な漢字ってあるんですか、ケリーっていう。あなた的に
ないです。
ないんだ、
はい、ケリーさん日本人じゃないのであ
、そうなんだ、
ちょっとイギリス人なんで、
なんで外国人とかよく T シャツとかであるじゃん
ありますね、なんか塗り絵とかなんかそんな着てたりしてますけども、ケリーね、ケリーを万葉仮名にすると計算の計にお利口の利に、
うん、
以前以後の意ですね。
あ
でケリーを、4バージョンで書いてくれますが、やっぱ甲骨文字はさすがに分かんないね、これは読めないね。
まあね、それはちょっと漢字じゃないんでね、うん、
そこ他のはまだちょっと読めるかなって思いますね、
うん、
で僕ねあのスマートフォンのねアプリで、
うん、
あら僕 iPhone どこ行った、ちょっとこの甲骨文字とかこんなんじゃないんですけど、
うん、
変態仮名のアプリ見つけたんですよ。変則仮名、変態仮名、
どういうこと、
あの昔の変なひらがな漢字のほらお寿司飯の詩とかなんか変な詩使ってるじゃない、
ん、フォントで、え、どういうこと、
変態仮名を調べるアプリがあるんですよ。
ああ前言ってたじゃん、あの、ま、E とかでしょ、
あそうそうそうそうそうそうそう、うん、ちょっと仕事でね、
仕事でって
そのくだりは言ったな、僕の仕事でちょっと出会った人が、うん、またちょっと変態仮名を使ってるお名前の方で、
お年寄りでね、うん、いますねよく、
まあ 、うん、今ではキラキラネームみたいなもんなんだろうね、
いや違うでしょ、
違うの、
全然違うよ、違うの、いい加減なこと言うなよ、
であれこれ動かないで志す
あ詩
の、うん、を変態仮名でなんか崩した詩、
うん
を使ってるお名前の方で
ありますな、
なんて書くのか分かんなくって、それが手書きだと あっちの書類こっちの書類でみんな書き方ぐちゃぐちゃなんだよね、でどれが正しいのか分かんなくって、あの甲骨文字のこんな話した時に、
うん、
ま、あこんな変態仮名を調べるアプリとかもあるんじゃないかなって調べたらあるもんですね、
うんね、やっぱり法律関係とかのね、うん、その公の手続きだと結構大事だしね、
であるのにすいません起動なんかバグ、
うん、
フリーズして動かないんですけど、こういうのもあって、まあ、いろいろあるんだなとちょっとこのまさ、うん、ちゃんのメールもちょっといただいた時に思いました。はい、じゃあ、うん、もう一丁いっちゃうよ、はい、九州のみかん X さんから、
みかん X、
はい、ケリーさん、みなずきさん、ツイッターからこんにちは。いつも楽しい配信ありがとうございます。おもれきを聞きながら徒歩通勤をすることに楽しみを見出しています。さて、今回投稿するためのネタをゲットしたのでお便りを書いています。先日、七夕で初めて歌舞伎を見に行ってきました。題目は伊達の十役？十の役者。
かね。
というもので、仙台藩の伊達騒動がベースになったお話だそうです。学校では日本史選択ではなかったため、よくわからないままの感激でしたが、冒頭の口上で丁寧に説明があったことと、善悪、悪役がはっきりしていたおかげで、なんとか理解できました。最初の方は恥ずかしながら暗い客席と歌舞伎独特の、ゆったりした言い回しで、眠りの世界へ、しかしだんだん目が覚めてきた、来てから見た、一人重役の早変わりは大変見応えがありました。本当にすごかったです。話の中には吉原の高尾太夫という女性が出てきます。あ、吉原、おもれきで聞いたやつだと嬉しくなりました。また機会があれば同じ演目を見に行きたいなと思います、
うん、
今回歌舞伎のことを少し知って、歌舞伎が日本の歴史の派手な出来事を題材にしているように思いました。そこでリクエストです。すごく脚色されてしまった日本の歴史上のドタバタ劇を特集するのはいかがでしょうか。赤穂浪士など基礎編からやっていただけると嬉しいです。長くなりましたが、最後に249回の放送でケリーさんの行きたいところランキングで博多太宰府天満宮が入っていました。博多から直行バスがあり40分で太宰府に行けますよ。アジアからの観光客でごった返しとるばってん、おいしか梅がえ餅がケリーさんば待っとるばいこんなんでええが、
でそれがは違うだろそりゃ北関東だ
すまね。では 今後の配信も楽しみにしておりますということですね。みかん X さんは歌舞伎を見に行ってきたそうですね、
うん、
知ってます、この伊達重役。
いや知らない、もう見たことないもん歌舞伎。
そうなの、僕もないんですけども、なんかナルト、 あの漫画の
ん
ナルトって知らない、
ナルト、
ナルトって
あ忍者 の、
あれもなんか歌舞伎になったんでしょ。
あそうなんだ、
うん、
へえ。
とかスーパー歌舞伎とかね、
あれだってなったでしょ、ワンピースとか
も
あ
ったでしょ、うん、そうそう、なんかそんなんでも
いい、めちゃくちゃだな。
で筋肉マンとかね、歌舞伎になるとちょっと見やすいかもね。
意味が分かる。
でもほら歌舞伎でさ髪の毛をさぐるんぐるん回すのあるじゃない。
あレンジ師、
うん、っていうの、ああいうのとか見てみたいとか、それぐらいのまあ ダメですね。あのまた機会、僕らもなかなか機会がないんですけども、
いい劇場で見られたんですね。
あとすごく脚色されてしまった日本の歴史上のドタバタ劇、赤穂浪士とかあの義経の話とか、なんかそんなんがやっぱ浮かびますけど、なんか浮かべます、他に。
まあそれこそもうね歌舞伎の演題になって有名になっちゃうとだんだんね事実とは外れていっちゃうって話だよね。
まあでもそうだよね、当時、まあ今で言うと映画化されるようなもんだよね、だからどんどんどんどん面白おかしくなっちゃうのか、だから化け猫の話とかなんかも、そういうなのもあるかもしれないですね、またちょっとネタができそうだったらまた企画も考えてみますね。ありがとうございます、
はい、
じゃあ今日はねここまでにしますね、はい、大森駅ではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細は大森駅のブログをご覧ください、
はい、
番組へのお便りは E メールまたはツイッターのダイレクトメールでお送りください。メールアドレスは、メールアットマークおもれき .com、ツイッターはひらがなでおもれきと検索してください。
うん、
おもれきのアプリが Apple Store で無料配信されています。過去回から最新回まで無料で聞くことができます。
はい、
あちょっとあの聞くとき YouTube みたいに通信費がかかりますが、全部公開中です。
はい、
また、YouTube では過去の回も配信しています。こちらでもおもれきをお楽しみください。
はい、
おもれきアプリからもお便りが投稿できますので、そちらからもお気軽にお便りをください。
うん、
そしておもれきグッズを販売しております。活動費にさせていただいております、このグッズに関しては特設サイトおもれき .com をご覧ください、はい、ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。